ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川陽子です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメスポキャス TV、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、6月も3週目に入りましたが、はい、ね、梅雨っていうことでなかなか体を動かしづらいみたいな方も多いと思いますけど、石崎さんはどうですか？普段コーチとして入ることもあったりとかで、運動不足っていうことにあんまり6月にならない？
僕もそんなにオンコートでがっつりやってるタイプじゃないんで、はい、でも意識することありますよ。
あ、何ですか？
歩く。例えばですけど、はい、電車乗っても帰れるし、うん、歩いても帰れるっていう状況なんであれば、うん、歩くを選択するとか、あとはエスカレーターじゃなくて階段、ね、この積み重ね結構大事で、うんうんうん、もうそれだけでも全然歩数違いますし、うん、カロリー消費全然違いますから。
確かに
みんな歩けばいいんですよ。
そう、うん、だからながら運動みたいなね。
あ、そうですね、
はい、ということで今回は先週先々週に引き続き元プロ e スポーツ選手の風丸さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。今回は第3回です、はい、それではどうぞ。
どうぞ。
その中でね、はい、先ほどプロ e スポーツ選手の日常なんかも伺いましたけど、寮生活なんかもね、はいはい、なんか本当アスリートだなっていうのはすごく思ったんですけど、はい、まあその中で e スポーツ選手に、まあ、慣れる人と慣れない人の境目っていうのはどこにあると思いますかね、はい、
頑張り方がやっぱ大事かなと思います。
頑張り方、
はい、うん、その自分をアピールしていかないと目に留まらないので、うん、そのアピールする力も努力していかないといけなくて、うん、そこをいかに自分で工夫して伸ばしていけるかが e スポーツ選手になれるかなれないかの違いだと思います。
そのアピールするっていうのは、はい、単純にそのゲームの成績だけじゃなくて、はい、やっぱりその後の、まあ、先ほどもね中国のところでもチャンスをつかんだってありましたけど、はい、オンラインじゃなくてそのオフラインリアルでの人とのつながりでやっぱりコミュニケーションするのが結構肝を握るってことなんですかね。どういうことなんでしょう、アピールの具体的なことっていうの
は。オフラインはほとんどなくて、それこそスクリームなどそういう練習試合にたくさん出て、はい、そこで成績をしっかり残して X などに投稿したりとか、は
い、自分で
そうです、はい、あと自分のプレー映像とか、
はいはい、ああ上げられてましたよね。
そうです、キルシューって言って、うん、敵を倒したシーンを集めてそこを自分のアピールポイントとしてなんか上げたりとかしました。
なるほど。だからさっきねランキングは正直そこまでってね、はい、おっしゃってましたけど本当は重要かもしれないけど、はい、そこはみんなそんなもうどんどん流れていっちゃうから自分でいい結果を出すことがまず第一になって、それをきちんと世に発信していくことってことですかね。
そうです、それが大事だと思います、う
ん、すごいですね。知ってる人が見たら、はい、いやそこのその倒し方とかそのクリアの仕方パンパネーなみたいなところとか、うん、そういうことっていうことですよね、はい、なるほど。
その遠距離の車抜くのかみたいな。
これ奥深いっすね。
奥深い、
すっごい奥深い。
風間さん今19歳じゃないですか、はい、この業界自体がまだ新しいとは思うんですけど、はい、その日本代表のメンバーだったり、はい、風間さんがその世界、まあ、日本でも戦ってる中肌感覚で年齢層あと女性もいるのかとかどんな感じなんですかね。
女性は本当に僕がやってるゲームでは少なくて、うん、でも他のゲームでは女性の部門みたいなのがあって、
あ、そうですね、
そうです。なんで女性の方でプロゲーマーの方も最近は本当に増えてきて、うん、もう普通にやってきてる状況だと思います、う
ん、女性限定のゲームってどんなゲームになるんですかね。
男性がやってるゲームと一緒のゲームを
女性の部門もある、
そのカテゴリーになってるわけ
ですね。そうそう
です。いわゆる年齢層、
はい、
プロ e スポーツ全体の年齢層だったり、まあ、この PUGB の年齢層とか、はい、どんな感じなんですかね。やっぱり若いのかな。
若い人が多いですね、うん、僕が出た時は本当に20歳とか21ぐらいの方たちがめちゃめちゃ強くて、うん、僕と同じ年の方もいましたし、うん、たまに20代後半にギリ行くか行かないかぐらいの方たちもいました、
うん、なんかそういう意味では本当はなんかスポーツ選手ですね、アスリート。
そう、今僕もそう思ったんですよ、うん、やっぱり20代の方たちが多い
ですね。そうですね、20代前半の方が多いですね。20代前半あと10代後半の方。
別に年齢制限はないわけなんですか、大会自体に。
僕らがやってたゲームは年齢制限があったんですけど、
あるんですか。
年齢制限がない大会ももちろんあります。それこそ海外は年齢制限が緩いというのもあって、まあ、小学生の方がプロゲーマーとして出てるとこもあります。
なるほど、そういう下の年齢制限か。上はないですか。
上はないですね。
下はまあそのさっきの高校生とかいろんなこともあるし、
うん、そうですね、ティーンとかね。いや、テニスって年齢で分かれてるんですよ、
は
い、
まあ、そうですね。
例えばジュニアっていうね、18歳以下は18、16、14ってことでセグメントされてて、うん、いわゆる一般になってくると、はい、35歳以上とか45歳以上とかっていうカテゴリーに分かれるんですけど、うん、はい、ゲームの世界はまだそういうカテゴリー分けはされてないっていうことなんですね。
そうですね、まだそういうカテゴリー分けは進んでないですね。
うん、 でももしかしたら今後出てくるかもしれないですよね。
確かにあると思います、
ね、そっちの方が面白いかもしれないですよね、うん、
その PUGB モバイルで、まあ、アジア競技大会出られて、はい、まあ、実際そのジャパンを背負ってですね、はい、他国と戦ったわけじゃないですか、はい、その時に日本と他国 の, その e スポーツ選手とかその e スポーツという競技を支援する文化とか、はい、その辺違いとか感じたことあります、まあ、日本のいい面だったり課題改善点も含めて。
中国と韓国がやっぱり e スポーツちょっと進んでる、アジア競技大会ではその2カ国が本当に e スポーツは強くて、それこそお金をかけてる施設とか、それこそアジア競技大会は中国専用の練習ルームがあったり、韓国は韓国で韓国専用の練習ルームを作ってたんですよ。で僕らはなんか全体練習場みたいな場所で練習させていただいて、まあその環境が悪かったわけではないんですけど、かけてるレベルが違うというか、そこはちょっと感じましたね実際。
じゃあやっぱりその韓国とか中国のあるっていうことなんですかね、育てるというかね。
韓国はでも本当にそれこそゲームっていうのが e スポーツがなんか当たり前みたいな感じになってて、先ほど言ったリーグオブレジェンドっていうゲームのトップ選手のフェイカーっていう選手がいるんですけど、フェイカーさんは韓国の大統領よりも知られてるっていうふうに言われてるんですよ。
国民的ですね。
はい、本当にそうです。
まあそういう意味ではでもなんかいろんなやっぱり他国の人と直接ちょっと話とかもしたりもするんですか。どういう絡みを、なんか刺激受けたことありますか。
いや本当に僕らの場合は本当に練習試合を一緒に組ませてもらって、お互いになんか切磋琢磨してやってたので、そこは本当にただただ楽しかったというか、同じゲームをプレイしてるみんなで境界線とか特になく一緒に頑張ってる仲間みたいな。
僕話聞いて思ったんですけど、あのゲームをやっていることによって世界中の仲間が生まれるわけじゃないですか。すごいことですよね。例えばですけどスポーツって、はい、世界の誰かと一緒になるっていうのは、はいはい、その会場に行かないとコミュニケーション取らないけど、ね、フェイカー選手とやろうと思ったら繋がれるわけじゃないですか、
ね。は
い、
あ、まあそうですね、オンラインで
やろうと
思ったら、ね、
すごいことになってきましたね。
やっぱこの時代のね、コロナでリモートワークもありましたけど、それをとはまちょっと違いますけども e スポーツでもね繋がれるという、
そうですね、
その中でね、その日本代表になられて e スポーツの選手というところ、元というところがついてて、
はい、
実はいろいろうちのスタッフとかとこの e スポーツどんな方がいるかって調べた時に、やっぱり和丸さんが真っ先に上がってきてですね、今年2020年1月にもトークショーとかも参加されていて、それなんかも拝見してやっぱりこれからっていう感じを受けたんですけど、率直にアポを取らせていただいた時にもう今は引退っていうところで元っていうので、率直にすごく驚いたんですけど、いわゆるそのやっぱり引退された理由というかね、これだけの熱量を持たれて活躍してきて元っていうところがやっぱり僕も驚きましたね。これ見てる方もだと思う、そのまあ決断のきっかけとかいろいろ教えていただきたいんですけど、
は
い、
僕がプロ選手を引退したのは本当に一本で生活するのが厳しくなってしまって、ゲームに対して全力で取り組めなくなってしまったなっていうふうに思ってたので引退をさせていただきました。
それは担当職員で収入の部分ってことですか。
そうです、収入の部分が本当に今年になってガクンと落ちてしまって、アルバイトなど の, そのお仕事を別でしないと選手っていうのを続けられないような環境でして、
それはなぜ急に落ちちゃったんですか。
大きいスポンサーさんがついてくださったんですけど、その大きいスポンサーさんが降りてしまったので、そのゲームの大会の賞金がガクンと落ちてしまって、勝ってもちょっと生活厳しいかなぐらいの感じになってしまって、それこそ去年までは PMJL っていうリーグがあって、ドコモさんがスポンサーしてくださったんですけど、選手の方に最低保証金みたいなのが、リーグ保証金みたいなのがあって、それを支払っていただいてたんで、生活ができてたんですよ、それ一本で。なんで本当にゲームに集中してプレイすることができて、常にゲームのことを考えていたので、でも本当に今年からはそれが厳しくなってしまったという。続けたい気持ちはもちろんあったんですけど、今までやってた練習量と本当ガクンと落ちてしまうので、全力で取り組めないなっていうふうに自分で思ってしまって、やめるって形になりました。
当然そのチームはまだあるわけですよ、
ね。はい、もちろんです。
PUGB モバイル自体は今も世界的なゲームなわけですよね。
はい、世界的なゲームで本当に、それこそ、まあアジア各国では本当に大きな大会として開かれているので。
その中で、スポンサーさんが降りたことによって、まあ、カズマさんには直接ね、打撃があったと思いますけど、そのまあチームにとっても打撃があるでしょうし、他のチームには打撃はない。
いや、それこそ PMJL というリーグに出てた全チームに本当に影響が出て、それで解散するチームなども結構多かったです。
なるほど。これまあちょっとナイーブなんですけど、でもね、まあやっぱりそれも含めて出てくださって本当感謝なんですけど、いわゆるそのスポンサーさんが降りるというのは、まあ今のこうモデルだと結構そういう意味ではかなり選手の方にとってね、直結するモデルかなと思うんですけど、そのスポンサーさんが降りる 理由っていうか、はい、まあもちろん当然ね、あのビジネスとしてやってる部分もあるでしょうから、はい、そうですね、そこの部分がなかなか、例えば、風間さんも直接聞いたわけじゃないでしょうから、はい、あの仮説というかね、あの推測に過ぎないかもしれないですけど、はい、冒頭の話でいくと、はい、やっぱり e スポーツ世界的にもすごいし、はい、本当に世界大会になったら億単位、市場も大きくて、普通に巷で聞くとね、右肩上がりでみたいな感じで、うんうん、多分興味持たれる方すごい多いじゃないですか、周りにも。
まあそうですね。
はい、その中でそういう逆にちょっと今の話聞くと、まあ現実とかギャップっていうのを感じるんですけど、実際どうなんでしょう、はい、市場は広がってるけど、やっぱりこう中長期的にその e スポーツ業界を支援するような企業さんは、はい、まあもちろんね、そのドコモさんもスポンサードしてたわけですから理解あると思うんですけど、はい、まだまだこれからかなって感じがするんですか、どんな感じなんだろう。
スポンサードをしてくださったのは本当にそれこそゲームが盛り上がってたからなんですよ。ゲームにも寿命があって、常にずっと人気なゲームって少なくて、それこそマリオもずっと人気で、今ももちろん人気ですけど、昔よりかはちょっと落ち着いてるような人気だと思うんですよ、うん、それと同じで僕らがやってる PUBG モバイルもだんだんだんだん熱が収まってきて、うん、競技を見る方が少なくなってきて、需要がだんだんだんだん少なくなってしまう、うん、そうなると縮小していかないとスポンサードしてても、まあ、リターンがないっていうふうに多分感じてしまうと思うんですよ、うん、それがあって多分スポンサードをどんどんやめていく企業の方が増えてしまうみたいな感じだと思います。
大きなスポンサーが降りてしまったっていうことで、はい、まあ、今回風丸さんも引退することになってしまったっていうところがあると思うんですけど、はい、その原因は当然スポンサーとしては降りてしまうっていうことは、はい、e スポーツを普及したいっていう思いもあると思いますけど、当然企業なので、はい、そこで中長期的に何か利益が得られるかもしれない、はい、いろんなことがあったと思うんですけど、やっぱり降りてしまった要因というか、はい、そのあたりっていうのは風丸さんなりに一選手として多分思うところあると思うんですけど、どんなことを思いますか。
やっぱりゲームっていうのも結局はその見てくれてる方がいて成り立っていくものなので、うん、それこそ大会も本当に見てくれてくる方が少なくなってしまうと、それこそゲームの衰退にもつながってしまいますし、うん、それにつながるのは本当にでも選手がいい試合を見せないと、そのいい競技をしてるところを見せないといけないので、やっぱり僕ら選手に本当に責任があるというか、僕もやっぱり選手としてやってたので、うん、衰退していくのをちょっと感じると申し訳ないなって気持ちにもなりますし、これから本当にゲームを選手としてやる方には本当に面白い試合というか、実力が均衡した戦いがやっぱり面白いんで、そういうのが意識していただければなっていうふうに思ってます、う
ん。そして、まあ、風間さん自身はね、はい、今後また別の形かもしれないけど、はい、その経験も生かして、やっぱり盛り上げていきたいと思います、
ね。そうですね、はい。
そうか、まあ、逆にね、まあ、石崎さんにも伺いたいですけど、はい、その五代さんとしてもね、プロのテニス選手をね、応援されてたり、はい、まあ、当然ね、企業ですから、うん、何らかのリターンはね、それはあると思うんです、求めてる。うんうん、でも、やっぱり中長期的にね、ずっと、まあ、石崎さん個人も会社としてもいろんな方を見てきて、そうだけじゃない部分、中長期的にやっぱ支援してる、五代石崎としてはですね、はい、今の話を伺ってなんか思うこととか、聞きたいこととか。
いや、もう今のお話聞いてて、もう本当にアスリートだなって思ったのは、もうプロアスリート。やっぱりもうそこの部分っていうのは、選手の一番のね、収入源であって、ゲームでならではの光景なのかなっていうのはね、思いましたけど、メリット、デメリットっていうのがすごくやっぱあって、で、その代わりやっぱりズボンと突き抜ければ、それはもう夢のある、世界であって、やっぱり大好きなもので、もちろんもうサッカーでも野球でも、それはもう同じで、そのところに光と影がねやっぱあるんで、この世界もやっぱりもう同じだなっていうのはやっぱ思いましたよね、うんうん、
さあエンディングのお時間ですが、はい、ね、オープニングで歩くっていうふうにおっしゃってましたけど、うん、石崎さん歩く時って音楽聴いたりとかなんかしてます？
あ、僕はねポッドキャスト多いですね、やっぱり。
最近何聴いてるんですか？
うん、もういろんなの聴きますよ。
例えば
NHK のニュースを、はいはいはい、英語で流してるやつあるんですよ。
ありますよ。 NHK の、 あのジャパンですよね。そう、イングリッシュの。
そう、全然わかんないんだけど、はい、それ聞いたりしますよ最近。
あ、えらい。実は僕もあのたまに聞きます。
もうね、早川さん何言ってるか多分わかると思うんですけど、
いやいや、僕それこそ普段はそう、うん、ちょっと頑張って BBC とか、うん、CNN 聞いてるんですけど、うん、やっぱり NHK のね、うん、その、 あのイングリッシュニュースだと日本のニュースじゃないですか。
そう、そうなんですよ。
だからよくわかんないようでも、うん、知ってるから、それ、その学習の仕方素晴らしい。
本当ですか？はい、でもね、聞き取れるのね、はい、翔平大谷しか分かんないですよ。
いや、そこに興味があるからで、ね。
そうそう。
でもいいんじゃないですか。でも、あれもね、多分日本人のネイティブに近い方が読んでらっしゃったりするので、うん、たまに噛むので、うん、いや、それは逆に、あ、ね、安心する。
安心するんですか？
そういう方でも頑張ってるんだ、みたいな。
それはね、噛んでるの言葉なんてね、全然わかんない。
気づかない。翔平大谷だけ。
翔平大谷は、ね、はい、そう。だから、大体、ニュースの内容わかってるから、はい、あ、こういうこと言ってんだろうなっていうね、はい、うん。
じゃあね、今度もね、石崎さんにその、 要約してもらいましょう、そのニュースのね、翔平大谷以外のところね。
もうね、本当にね、カンペ用意しますからね。
はい、ということで、ちょっと僕の S 系が出てしまいました。はい、
ぜひとも。
はい、ぜひ、はい、ポッドキャストもね、おすすめなんで、梅雨の時は確かにいいかもしれないですね。
そうですね。
はい、聞いてみていただけたらと思います。はい、そしてもちろんですけど、このスポキャス TV を、ね、一番聞いていただきたい
ので。そうなんですよ、これ、音声でも楽しめるので、はい、ぜひ聞いてください。
はい、はいはい、ということで、来週もお目にお耳にかかりましょう。それでは。
それでは。
この番組は、提供、5大グループ、プロデュース、キクタスでお届けいたしました。